おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
最近のラジオを除いてテレビの方の傾向でありますが、ニュースバラエティと称しまして、お笑いの番組を回せる力の方が、出来事を語ったり、ニュースを語ったり、時代を語ったり、政治を語ったり、とかっていう番組があっちこっちあります。はい、また、坂上さんみたいに毎日やってらっしゃる方もいらっしゃいますね。
はい。
バイキングっていう番組ですかね、
はい、
毎日ニュースネタを取り上げてらして、そこで絶えず何が正しいか何が間違っているかということを、
はい、
でも正しいということはなかなか今の時代難しいんでありまして、うん、正しかったことが後になると間違いだったということもあり得るわけでありますね、
はい、
そういうことをこのファクトフルネスの著者でありますハンス・ロスリングさんが書いてらっしゃいます。その一例として挙がっておりますのが、2011年3月11日日本の三陸沖から断層破壊によりましてマグニチュード8以上の地震が発生、これで十数メートルの津波が立ち起こりまして、その犠牲者がものすごい数に上った。そして福島第一原発では原子力発電所が電源を消失し、原子炉が制御不能となりまして、原発周辺の人たち、多くの方が放射線被曝を避けるために避難したわけでありますけども、その中に高齢の方がいらっしゃいまして、今度の新型もそうでありますが、この方々がたくさん亡くなったところが、これが問題なのは、被爆で亡くなったんではなくて、避難によるストレスで亡くなられたという、
はい、
いわゆる関連死というやつでありますが、後々避難しなかった方が良かったんじゃないかっていう話も出てきたわけで、避難で良かったとは言えないところが複雑なところ。
はい。
1600人以上の方が亡くなったということですからね、そのいわゆる避難関連死ということで、
はい、
これはもしかすると避難で慣れない環境に高齢者を置くということがいかに危険かということ、それを学ぶわけで、微妙なもんですね、かなさんね、
はい、
このような事件でまたもう一つこの番組でも紹介しまして、そのこともこのファクトフルネスの著者ハンスさんは取り上げてらっしゃいます。覚えてらっしゃいますか、1950年代害虫退治の妙薬でありますところの DDT、 この蓄積によって人体においては発がんの危険性があると、環境汚染の問題が取り上げられまして、レイチェル・カーソンさんの沈黙の春というのは告発書で DDT を使用禁止にすべきだ、発がん性追放のために、
はい、
ところがですね、 DDT がなくなったばっかりに蚊が増えてマラリアで死亡した人がアジアアフリカに10万人を超える数がいるという、
はい、
そうやって考えるとがんからは免れたが、その手前のマラリアで死んでしまったという方が10万いるとすれば、レイチェルさんの沈黙の春というのが正義の告発の本であったかということに関しましては疑いをかけられるわけですね。レイチェルさんの沈黙の春いうとこのこういう化学物質を体に入れることの恐怖症ということが世界中に広がりまして、これでハシカのワクチンも危険であるということで取りやめになったんですね、
はい、
そのことでまたたくさんの子供たちが亡くなってるの、はしかで、
うん、
つまり恐怖ですね、発がん性への恐怖、恐怖というものとマラリアのリスクっていうのを順序よく並べられないんですね、うん、恐怖とリスクというのをどっかでファクトフルネス見分けないと大変なことになるという、
はい、
新型コロナウイルスによる肺炎でありますが、そこで押し寄せたマスク不足、バカバカしいね。でもね、これうちのマネージャーが見たやつ、私見てないんですけども、マネージャーが思わず笑い転げておりました。大変失礼なんですが、マスクしてない人は街を歩けないと言われた中国のある街で、
はい、
グレープフルーツをくり抜いて 半分のグレープフルーツにゴムつけて耳につけてるおばさんがいたんですね。
はい。
あるいはマスクがないから母のブラジャーを顔に巻きつけられたというような青年もいたんでありますね。
おむつとかね。
あ？
おむつとか。
おむつ。
やってましたね。
申し訳ないけど、ちょっと喜劇の様相を呈するんですよね。しかもね、北京ではマスクをしない者は逮捕されたんです。
あ、はい。
これもう死刑にするぞというような勢いで、いきなり警察官が殴りかかったりしておりましたが、困ったことに香港ではマスクをすると逮捕するぞというのが条例になったもんでありますから、どっちにするかって迷ってるという、そういうなんかこう悲喜劇をも醸したというのが、恐怖とリスク、その見分け方の難しさでありますけども、さあそのあたり、今週たっぷりこの本から学んでいきたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。